ただいまから2023年11月19日第三主日礼拝第一礼拝を始めます。545番、主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文29、詩121編。講読文29。我山に向かいて目をあぐ、我が助けは雨土を作りたまえる。主は何時の足の動かさるるを許したまわず、主は何時を守るものなり。昼は日何時を打たず、主は何時を守りて諸々の災いを免れしめ、
また何時を悲しみを守りたま
わ、主は今より常しえに至るまで
何時の
水を
得ると守りたま
わ。賛美歌67番。 拝読いたします。新約聖書ルカによる福音書4章1節から13節、新約聖書の107ページになります。新約聖書ルカによる福音書第4章1節。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ、というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは主であなたを支える。イエスは、あなたの神である主を試してはならないと言われていると答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を終えて、時が来るまでイエスを離れた。ここまでです。祈りを捧げさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今日もあなたに導かれ、こうして私どもは教会に集ってまいりました。どうぞ礼拝の中にあなたの聖霊が豊かに注がれ、感謝し心からの賛美の時を持つことができますようにお祈りいたします。神様、一週間の歩みをありがとうございました。それぞれいろいろなことがありました。折々にあなたの恵みを覚え感謝することがありました。一方で私どもの弱さゆえに自己中心の思いが出たり、あなたへの祈りが不十分であったことを告白いたします。今主の十字架の前で告白し、礼拝を通してあなたが救いと命を与えてください。いつも喜んでいなさい。あなたは励ましてくださいます。私どもは天からの力を信じます。どうか上から下から私たちを支え励ましてください。主なる神様、共に祈りを合わせるお一人お一人が持っている不安、悲しみ、苦しみや辛さをあなたが十分に聞き届けてくださると信じます。病にある方を励まし癒してください。どうぞあなたが一人一人に臨んでください。求道中の方には神様との出会いと導きを切に祈ります。神様、ここに来ることのできない仲間がいることも覚えます。インターネットを通して礼拝をしておられる方々もいらっしゃいます。どうぞ神様、あなたが一人一人をお尋ねくださり、力づけ、勇気づけ、励ましてくださいますようにお願いをいたします。神様、海外では特にパレスチナ・イスラエルの悲惨な戦争が激しさを増しています。一日も早く停戦を、平和をもたらしてください。ガザ地区の病院では十分な医療が施されず尊い命が失われています。どうか祈りを持ってこのことに向き合うことができますようにしてください。 私どもの越谷教会連なる一人一人をどうぞ顧み、特に付属幼稚園、教会学校、各部の働き、そしてこの礼拝のためにご奉仕くださった兄弟姉妹に、あなたの恵みと慈しみが十分にありますように導いてください。私どもが敬愛する清水義弘先生は、今週土曜日に安守礼をお受けになると伺いました。本当に感謝です。どうぞ先生の新たな牧会者としての働きが十分にあなたによって力づけられますように導いてください。これから菅匠先生を通してあなたの御言葉を伺います。特別なる聖霊を増し加え、大胆にメッセージをお語りになることができるようにお祈り申し上げます。聞く私たちが心を開き、素直に受け止めることができるようにしてください。前先生のお働きを祝してください。田口新学生の学びの時をどうぞお支えください。このお祈りを、ここにいらっしゃいます兄弟姉妹の心の中の祈りと合わせて、我らの贖い主、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌228番。修法裏表紙にございますので、ご参考になさってください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずる。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずる。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、真の救いと題して、菅匠牧師です。
今朝私たちに、与えられた御言葉は、ルカによる福音書の第4章1節から13節の御言葉であります。はじめに、改めて1節から2節の御言葉をお読みいたします。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。今朝の御言葉は、主イエスキリストの、公の活動の始まりを表しています。その活動がどういうふうに始まっていたのか、それが 悪魔の誘惑との戦いから始まったと。キリストの活動の始まりは悪魔との戦いから始まっていった、まあ、そういうことがここから示されているわけです。聖書によると主イエス・キリストは40日間悪魔から誘惑を受けたと書かれています。ただこの悪魔の誘惑もまた神様の霊による導きの中で起きた出来事だったようです。つまり主イエス・キリストのその一つ一つの活動というのがイエス様の意思で行われたものではなくて、神様の御心、神様のご意思によって聖霊に導かれながら一つ一つの活動が行われていったんだということがよくわかるわけです。私たちももうあらゆる誘惑にさらされて生きているかなというふうにも思います。でどこか誘惑を受ける自分は信仰が弱いからなんじゃないかと、自分の信仰が弱いから誘惑に遭うんじゃないかと、そういうふうに思われる方もいるかもしれないですけども、誘惑を受けるっていうのは神様の子供だからこそ起こること、信仰を持っているからこそむしろ起こることなんだということ、そのことがですねここからよく表されているんじゃないかなと思うんです。神の子であるイエス様においても、あるいはイエス様を通して神の子供とされた私たちにおいても、誘惑というのは神様のもう御手の中にある出来事なんだということをまず覚えたいなと思うんです。そして、先立って悪魔に打ち勝たれたお方の姿を通して、今神の子供として生きている私たちがこの誘惑の多い時代にあって何を大切にして生きるべきなのか、そのことをここから共に味わっていきたいなというふうに思います。3節から4節の御言葉をもう一度読みたいと思います。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。実は、マタイによる福音書にも同じような誘惑の言葉が実は書かれていますけれども、マタイによる福音書はこの石という言葉、これを複数形で表現しているんです。おそらく救い主であるならたくさんの、そこら中にあるたくさんの石をパンに変えて飢えている人たちを食べさせたらどうだと、そういった誘惑としてこれは捉えられるかなというふうに思うんです。私たちの中でこう救い主の理想像みたいなものがあって、救い主がいるならばこの石をパンに変えて私たちの空腹をこう満たしてくれるだろうと、そういう誘惑を受けたのではないかなと思うんですけれども、ルカによる福音書はこの石という言葉を実は単数形で表現しているんです。つまり一つの石を指して言っている。つまりこの目の前の石をパンに変えて自分の腹を満たしたらどうだと、そういった誘惑なんですね。目の前にパン、石を指して、この石をパンに変えてお腹空いてるでしょイエス様、この石をパンに変えてお腹いっぱいにしたらいいんじゃないのって、そういう誘惑なんですね。言い方を変えると悪魔はね、次のように誘惑したことになるんです。神の子であるならば自分の力を自分のために使ったらどうでしょうかって、そういう誘惑なんです。実はあなたは神の子ですね、あなたには力がある、すごいね、だったら今お腹空いてるでしょ、この石をパンに変えて食べたらどう、お腹いっぱいになるじゃない、そういう誘惑なんです。でこの誘惑に対してイエス様は、人はパンだけで生きるものではないと言ってこの誘惑を退けられた。つまりイエス様は神の子でありながらもご自分のためにその力を使うということを選ばなかったんです。 私たちのために、私たちの救いのためにご自身の力を使ってくださるお方なんだ、そういう救い主なんだと、まあ、そういうことがここからよく現れているのではないかなと思います。そしてそのキリストの力の行き着いていく先こそ、まあ、十字架の死と復活とも言えるかもしれないです。まあ、キリストを通して神様の子供と呼ばれている私たちも悪魔からそういう誘惑を受けているかもしれないですね。皆さんはいい賜物を持ってるね、いい力を持ってるね、これもできるね、あれもできるね、すごいね、その力を自分のために使ったらどうって、そういう誘惑にもしかしたらさらされているかもしれないですね。でも先立って悪魔の誘惑を受けられたキリストはご自身の力を、ご自身の命を自分のためではなくて私たちのために使ってくださった。今神様の子供とされている私たちはその力を、その賜物を一体何のために使うべきなんでしょうか。まあ、そのことが強くここから表されているかなと思うんですね。5節から8節の御言葉は続いて読んでいきたいと思います。さらに、悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った、この国々の一切の権力と繁栄と与えよう、それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むならみんなあなたのものになる。イエスはお答えになった、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。この誘惑のポイントは何かというと、悪魔を拝みなさいと、悪魔を礼拝 してくれと、まあ、そういうことなんです。悪魔を拝むならこの世の権力と繁栄が得られるよっていう、まあ、そういう誘惑です。まあ悪魔に魂を売るというね言葉もありますけども、まあ、権力とか富とか繁栄とかそういったものに悪魔的な性格を持たせることは割と一般的であると言えるかもしれないです。まあ、お金を手にしてあの人変わっちゃったなみたいなことはよくよくあるし、また悪魔に魂を売るっていうのはいろんな、なんですかね、文学作品の中にもよく出てくることです。でこの御言葉の中でとっても特徴的な言葉があるんですね。それが、悪魔の言葉なんです。悪魔はですね、権力と繁栄を与えよう、それは私に任されていると言ってるんです。今悪魔が握っているこの世の権力とか繁栄は神様から任されているものに過ぎないんだということなんです。すなわちそれは一時のものでしかないと悪魔自身が言ってるわけです。今この瞬間は、この時は、この時代はもしかすると悪魔が支配する世界なのかもしれないです。悪魔にその身を売らなければ生きられない、そういう世の中かもしれないです。しかしそれは一時のものでしかないと。逆に言うなら、必ず最後の最後には神様はそれらを悪魔から取り上げて、その繁栄とその権力とその王座をキリストに与えることになるんだということです。今は悪魔の支配した世界であるかもしれない、最後の最後にはだけどキリストのご支配、神様のご支配がこの世界を覆っていくんだということ、そのことが皮肉なことに悪魔の言葉から私たちは知ることができるわけです。今は悪魔が支配しているそういう世界かもしれないけど、最後の最後にはキリストが支配する世界になるんだ、まあ、そういうメッセージが、まあ、悪魔がコロッと言ってしまったその言葉の中にもうすでに現れているわけです。ですからキリストがここで主を拝み、主に仕えることを選び、この誘惑を拒んでいったことに大きな重みが生まれていくことになるわけです。もしキリストが、まあ、こんなことは絶対ありえないですけども、もしキリストが誘惑に負けていたとするなら、神様はもちろんキリストにそのご支配を委ねることはありえないと思います。その結果この世界は悪の手に任されたままになってしまうわけです。主イエスキリストがこの二つ目の誘惑に 打ち勝ってくださったことによって、悪魔ではなく主イエスこそが最後の支配者となってくださるんだ、必ず最後の最後には悪魔は完全に敗北し、キリストの救いがこの世を支配するんだという希望がここで確かなものとされていったんだということなのであります。まあ、私たちもですね、こう権力とか繁栄とかそういうものに弱いですね。偉いって言われたいですもん。なんか先生頑張ってるねとか言われたいですね。越谷教会に来て褒められることがたくさんあって、でも一番褒められる何かっていうと時間通りに来るってもうでもそれだけ嬉しいですね、やっぱりね。ああ時間通りに先生来てますね言って、まあ、褒められるの本当に嬉しいですよね。まあそれは本当に小さなことかもしれないですけど、でも私たちやっぱりこう認められたいとか、あるいはこの世の権力とまではいないですけど、まあそういう繁栄とか権力とかそういうものをどこかで求めてしまう心っていうのはあるかもしれないですね。だけどそれは一時のものでしかないんです。最後の最後にはキリストが私たちの支配者でいてくださるんだということ、まあそのことをですね、こうイエス様のこの誘惑に打ち勝つことを通してよく表されているんじゃないかなと思うんですね。誘惑に遭うとき、自分がこう褒められたい、偉いと、そういう権力を得たいと、まあ、そういう気持ちになったときには、このイエス様のこの姿を思い出してほしいと思うんですね。神を選ぶのか、悪魔を選ぶのか、権力を選ぶのか、キリストの愛を選ぶのか、まあ、そのことが強くここで問われていくかなと思います。最後の誘惑を見ていきたいと思います。9節以下の御言葉です。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ。というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われているとお答えになった。私はずっとこの箇所を、こう救い主だったら飛び降りて助かっていく、そういう奇跡を行ったらどうでしょうかと、そしたらみんなこう驚いて、あイエス様すごいなってこう心がこう引きつけられていくんじゃないか、まあ、そういう誘惑だと思っていたんですけども、そもそもこの誘惑のポイントは何かっていうと、神様を試したらどうだっていうね、そういう誘惑なんです。神を試すこと、これは神様を一瞬でも疑ってしまうことでもあります。神様を疑うからこそ試してしまうんです。信仰においてとっても大切なことは委ねることなんです。神様を信頼し委ねることが信仰です。主イエスは、あくまでも神様にその身を委ねながら神の子としてその道を歩まれるという方向を、まあ、ここで選んでくださったわけです。私たちもこう御言葉を持って、こう神様を試してしまうということがあるかもしれないです。何かこう信じるということに確信が持てなくて、何か目に見える形ある仕方で、神の御業をこう試してしまうということがもしかしたら信仰生活の中でもあり得るかもしれないですね。けれどもそれって疑う心なんですね。少しでも神様を疑ってしまう、そういう心です。まあ、イエス様のこの姿を通して改めて神様を信頼していいんだ、委ねていいんだと、まあ、そういうことがよく表れているかなと思います。まあ、いずれにせよこのように主イエスキリストは先立って誘惑を受けられ悪魔に勝利されました。でこのキリストに結ばれて生きている私たちもまた神様の子供として今を生きているわけです。このルカによる福音書をこう読み進めていって面白いのは、私たちのクリスチャンライフとこう合致してるんですね。イエス様は洗礼を受けて、そして、誘惑を受けられて、そして伝道に向かっていかれる、この一連の流れというのは私たちが経験していることでもあるんです。洗礼を受けて、そしてこの世であらゆる、誘惑を受けて信仰が高められ強められ成長していき、そして伝道していく、まあ、イエス様は先立って私たちのクリスチャンライフを生きてくださっているな、まあ、そういうことがここからよく現れているかなと思います。ただ、まあ、悪魔はキリストのもとをこの時去っていきます。 けれども十字架の苦しみの時にもう一度現れる。けれども主イエスキリストは十字架の死と復活をもって悪魔に勝利された。悪魔から勝利をするという形で救いを成し遂げてくださった。けれども今悪魔は神様の子供とされた私たちとか今の教会に向かって今襲ってきているわけです。私たちは今この世にあって悪魔と向き合って生きているわけです。その悪魔は皆さんの力を上手に認めて、その力を自分のために使うべきだと誘惑してくるかもしれないです。あるいはこの世の権力とか繁栄をちらつかせていきながら誘惑をすることもあるでしょう。あるいはですね、聖書の言葉を利用してでも神を疑い、神様を試せと、そうやって誘惑してくるかもしれない。悪魔はですね、常にいいなって思うところの中で働くんです。明らかに悪いことに対しては悪魔は働かないんです。人間が感じていいな、これいいよねっていうところの中にこそむしろ働いてるんです。けれど忘れてはいけないですね、誘惑を受けること自体が悪いわけじゃない。それは神様の子供であることの証なんです。神様の霊を受けている者の証なんです。私たちは常に神様の御手の中で、その御心の中でこの誘惑と向き合っているわけです。そして何よりもこの悪魔そのものが神様の御前で、キリストの御前で全く意味をもう成していない敗北者なんだということも私たちはもう知っているわけです。誘惑にある自分は弱いんじゃないか、信仰が不足しているんじゃないか、こんな誘惑に遭うなんて自分はダメな信仰者だと、そんなことを思う必要はないんです。誘惑に遭うのはそれだけ信仰が深まっているからの証拠であります。神様の子供であることの証拠です。そして誘惑、悪魔の技、その誘惑はもう神様の前では全く意味のないものになっているんだ、まあ、そのことを信じていいわけです。私たちにとって大事なことは、それはキリストがこの私のために命をかけてくださったことを覚え、私たちもまたそれぞれに与えられた力や賜物を神様のために、隣人のために用いていくということではないでしょうか。そして今の苦しみに目を向けていきながら、その苦しみが永遠ではない、最後の最後にはキリストがこの私を支配してくれるんだという希望、その希望を見つめていきながら、ただ一人の主を礼拝していくことでありましょう。そして神様は大切な一人子を死に待たされたほどにこの私たちを愛し抜いてくださるお方だ。そのことを信じて主の愛に信頼して今日も生きるということ。悪魔はさまざまな角度から私たちを誘惑してくるかもしれないけれども、私たちのために命を捨ててくださった主の見姿をこう見つめていきながら、この自分は自分のためではなく神様のために、隣人のために生きるんだ、そして最後の最後にはキリストはこの私を支配してくれるんだ、そういう希望を見つめて礼拝をするということ、そして神様は私たちを愛してくださっている、そのことを信じて主の愛に信頼しながら今日も生きていくということであります。キリストはその生き方をここでこうして御言葉を通して表してくださいました。私たちはこのキリストの背中を見つめながらイエス様と共に歩むとき、さまざまな誘惑、悪から解放されて本当の希望を抱きながら今もそしてこれからも歩むことができるのではないでしょうか。皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように心からお祈り申し上げたいと思います。それでは一言お祈りを続けます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心より感謝いたします。私たちの救いのためにあなたは大切な御子をこの世に使わせてくださり、御子を通して誠の救いを成し遂げてくださいました。今私たちを縛っているものは何もなく、死すらも私たちを滅ぼすことはできないほどに、私たちはあなたの強い愛によって生かされています。その恵みに深く感謝します。どうか私たちが誘惑に遭い、その信仰がない果ててしまうことがあるならば、主よ、どうか私たちのうちに あなたが生きて働いてくださり、私たちがあなたの身元へと立ち返り、本当の希望を確かなものをすることができるものとしてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。賛美歌270番。感謝の献金をお捧げいたしましょう。
ダメな私たちですけれども、希望の御言葉でした。感謝です。今ここに私たちの持てるものの中から献金をお捧げいたしました。どうか神様が尊くお持ちください。この小さいお祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。アーメン。正英540番。
リストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりがここに集う一人一人の上に世とこしえに限りなくありますように。アーメン。主日礼拝ですので日本伝道推進のためにお祈りをしたいんですけども、申し訳ないです、ちょっと私失念しておりまして、信徒の友ですね、ちょっと持ってきていただけますか。申し訳ないです。オンラインで礼拝をされている方申し訳ないです。少々お待ちください。ありがとうございます。本日は、神奈川教区そして西東京教区を覚えてお祈りをしたいと思います。神奈川教区の祈りの課題ですけれども、コロナウイルス感染により制約された礼拝等の強制の回復に努めている106の伝道所教会の宣教に主の導きと祝福がありますように。また青年委員会をはじめとする各委員会の働きが主に祝されますように。西東京教区は青年会を企画運営する青年メンバーがさらに与えられ、喜びを持って使えることができますように。ユース伝道の前進のため各教会や諸団体とますます一致して歩むことができますようにと。まあ、どちらも青年ですね、青年伝道のために、教会は高齢の方の方が多いと思うんですけどね、まあ、青年のためにお祈りしてくださいということでした。では、一言祈りを下げたいと思います。お願いします。天の父なる神様、礼拝の恵みをいただき、その恵みに押し出されて、こうして日本伝道の推進のために祈る時が与えられていますことを感謝いたします。神奈川教区に連なっている一つずつの諸教会をあなたが祝福し、その技をあなたの御心にかなったものへと導いていただきますように、106の伝道所教会のその技をあなたの御心のままへと導いていただきますよう心よりお願い申し上げます。感染症の影響を受けて本当に教会のに来る人が減っていくこの現実の中で、どうか神奈川教区の一つの技をあなたが守り導いてくださり、一人でも多くの者が教会に集うことができますように導いてください。また神奈川教区で行われている青年伝道のその技をあなたが豊かに祝福し、あなたの御子のままへと導いていただきますように心よりお願い申し上げます。どうか教会に連なっている青年たち、また今求道をしている青年たち一人一人をあなたが豊かに守り、導いていただきますように心よりお願い申し上げます。また西東京教区に連なっている諸教会の上にもあなたの豊かな祝福がありますように、どうかこの青年伝道のために用いられている一人一人が喜びを持ってその技に使えることができますように、あなたが一人一人の心に触れていてください。またユース伝道の前進のために、この教区がたくさんの教会とまた団体と連なって一致してその技に励むことができますように、どうかあなたが豊かにお働きください。どうか神奈川教区また西東京教区の諸教会に連なっている青年たちだけではなくて、子どもたちまた高齢の方々を含めて、すべてのものがあなたの恵みの中をこの時豊かに過ごすことができますように導いてください。すべてのことをあなたに委ねて、この世の良しイエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。これで礼拝を終わります。